ラジオゼミナール、この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は田野内明美です。先週に引き続き地域政策学部准教授森田実先生にお話を伺います。森田先生、こんにちは。
こんにちは。
先週に引き続きまして今週もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ、前回は森田先生が高崎経済大学の先生になるまでのお話をさまざま伺ってまいりました。
はいはい、
あと伺いたいのが、先生は環境経済学を、研究されてますが、例えばこう、プライベートとかで、あ、これはちょっと次のテーマにいいかなとかって、
はいはい、
なんかこう研究に結びつくようなことっていうのは普段考えちゃったりするもんなんでしょうか？
そうですね、環境経済学のベースになっている経済学と呼ばれるものは大きく2つに分けることができまして、1つが一国の国内総生産とかを増やしたり、インフレをどう抑えるのかとか、失業率をどう低く抑えるのかっていうふうな、そういうマクロ経済学っていう分野と、まあ個人の意思決定って呼ばれるものをベースにしたミクロ経済学って呼ばれるものがありまして、はい、私が専門している環境経済学っていうのはそのミクロ経済学なので、個人の意思決定、まあ、簡単に言うと、まあ費用と便益を比べて便益は上回ってる方をやった方がいいっていうのは考え方なんですけれども、まあそれって結構、まあそのいろいろな面で、まあ意思決定を私たちしてますので、どっかの本で見たときにイギリスのなんか学者が人間1日何回ぐらい意思決定してるのかっていうのをカウントしたらしいんですけども、なんか10万件ぐらいなんか意思決定してらしいんですよ。なんか起きるか起きないかとか、布団から出るか出ないかとか、何から食べるかとか。
なるほど、面白いですね。
で、無意識にしたり、大事な時には頭を使って、まあ、よく考えたりとかっていうので、まあ、行動経済学のシステム1バーサスシステム2とかっていう風なので、なんかそういう風な理論もあるんですけれども、で環境経済学はそういう風な形の意思決定で人々が無理しないで環境と、まあ、自分の幸せを維持するっていう風なのにどうすればいいのかっていうことを研究してるものでして、まあ、その時に、まあ、別に環境経済学にのっとったわけではないですけれども、そう考えると、まあ、例えば今結婚とかいろいろありますけれども、今が結婚するベストな時なのかどうかっていうこととか、ちょっと離れるんですけれども、そのダーウィンっているじゃないですか、種の起源を書かれた、でダーウィン結構晩婚なんですよ。50歳ぐらいで結婚するんですけれども、でその時に彼は費用と便益、結婚に対する費用と便益っていうのをリストを書くんですよ。結婚するとこういうことがいいと、でも結婚するとこういうことはできなくなるっていうふうな対応表を書くんですね。50歳の時に結婚決意した時に何が費用を上回ったのかというと、本当失礼な話なんですけども、このコンプラの時代に犬よりマシっていうので上回ったんで結婚したらしいんですよ。もうとんでもねえダーウィンってとんでもない逸話を持ってるんですけども、
そうなんですか。
はい、そういうので結構いろいろとそういう意思決定の場でやってるんですけど、まあ大体ダーウィンと同じように僕も失敗しますね、いろいろと。学問と現実はそういうのであるので、学問は常に、まあ、研究し続ける面白みがあるのかなと思っておりますけれども、
はい、いや森田先生ありがとうございます。この辺なんかもうちょっと深掘りをしたいところではございますが、最近のですね、森田先生の研究内容について伺っていきたいと思いますが、先生最近どんなことをなさってますか？
そうですね、その、先週のところで話したその環境経済学の中の家庭での省エネと呼ばれるものについてもまあいろいろとしてはいるんですけれども、まあ、環境経済学の面白みって呼ばれるものは、まあ、先ほど言ったように経済と環境のバランスを維持すると。なので環境を悪くする人に対してどうすれば環境を良くするのか、つまり環境って言われるものは価格はついてないですけれども、人々は何らかの価値を持ってるはずなんですよね。じゃないと、まあ、僕はあんまり好きじゃないんですけれども、あの外に行ってキャンプだって言って楽しんで、僕はもう本当衛生面で問題あると思ってるんですけれども、でもわざわざお金を払って時間をかけてキャンプに行くってことは、それだけの時間とお金をはそのキャンプ場のそういう環境に価値があるんだと、 でそういうふうな潜在的に価格がついていないけれども持っている価値を評価をするっていうふうなので環境経済学っていうのは結構評価手法を開発してるんですけれども、
はい、
まあ、それを使って、まあ、今学生と今年卒業する学生ですけれども4年生の推し活の価値みたいなものをまあ測ったりとか、
はい、推し活の価値、
はい、はい、
うん、
で、まあ、推し活っていう風なものですと本当千差万別いろんなものが、
はい、
まあ、推し活の対象になると思うんですけれども、うん、実際問題はやっぱり分析する私たち側と回答者側で、まあ、共通の推し活っていう風なものを認識し合わないと、うん、本当の価値っていうのを測る面でズレが出てしまいますので、うん、
はい、
まあ、実際測るときにはアンケート調査の中に、まあ、こういうふうなのを今回の調査で推し活としますよっていうのを、まあ、共有した上で、
はい、
でじゃあ例えばこれぐらいの金額ただ3万円月々払うとするならば、うん、
はい、
あなたはその推し活に対して支払いますか支払いませんかと、
あ、まずそう聞くんですね、はい、
でもし仮にその3万円を支払うと答えた人には、
はい、
もう少し高い金額5万円を提示した時に支払うか支払わないか、
うん、あ、5万円ではどうですか、
はい、
と聞くんですね。
で3万円を払わないって答えた人には、はい、もうちょっと安い1万円だったらどうですかと、
あ、
そうするとその回答の結果からある人は5万円以上の価値を持っている幅と3万円から5万円の幅と、
はい、
3万円から1万円の幅と1万円以下の幅っていう風なので、うん、まあ、価値を分類することができて、うん、どこにその人たちが入るのかっていう風な確率を計算することで、まあ、推し活の平均的な価値っていうのを、はい、まあ、測ることができるんですね。アンケートの調査のデータを使うと、
はい、
今回ちょっといろいろと簡略化した分析なのでちょっといろいろななんていうんですかね、結果に正確性って呼ばれる面では少し問題もあるかもしれませんけれども、高崎経済学の地域政策学部の、まあ、1年生を主に対象とした調査では、
はい、
1ヶ月あたりだいたい2万8000円くらい払っていいと。で、かつ推し活ってそういう払うだけではなくて、
はい、
コンサートのボンボン作ったりとかああいう時間とか労力っていうのにも、はい、まあ、費用がありますので、どれぐらいの時間かけていいのかっていうふうなことも聞いてみまして、そうすると1ヶ月あたり110時間かけてもいいと。
あ、110時間ですね。はい、
でそうすると今時給がだいたい1000円ぐらいですので、
はい、
時給換算するとだいたい11万と、
はい、
なのでトータルで見ると大学生1ヶ月あたり時間的なコストも勘案するとだいたい13万ぐらい推し活に費やしてもいいと。
なるほど。
はい、で今でそれを12ヶ月続けるとすると、はい、だいたい168万円で2024年時点でだいたい日本で約290万人大学生いるらしいんですね、
はい、
全員同じことをするとすると大学生だけで推し活の市場はだいたい 4.8 兆円ぐらいの、まあ、市場規模があるっていうことが、まあ、簡単に計算できるっていう感じで、
うわ、はい、面白いですね。
最初のその係数になる1ヶ月あたりいくらのかっていうことを、
はい、
明らかにできればその後いろいろなシミュレーションじゃないですけども、うん、はい、こういう状況はどうかのかっていうのでいろいろと分析できるっていうような感じなんですね、
先生はそれをどう見ますか。月2万8000円月110時間っていう数字については
もうちょっと本腰入れてもうちょっと払った方がいいんじゃないのかなと思いますよね。
だったんですね。
時間ですと110時間だと 4.5 日ぐらいなので、だいたい日曜日すべての日曜日推し活に使ってるっていうもんじゃないですか、はい、
そうですね。
もう少し本腰入れてなんかやった方がいいんじゃないのかなと思いますよね。せっかくだったらと。
そうですね、
まあ、もちろん勉強してもらって困りますけれども、
はい、こういうアンケート、まあ、これはどうですかっていう聞いていく質問っていうのはやっぱここがすごく重要な大切なところなんでしょうかね。
やっぱそうですね。データを使う特にそういう市場とかで人々の行動の結果のデータであれば、まあ、基本的にはその人の行動の結果を反映しているので嘘ではなく真実なんですけれども、
はい、
人々が潜在的に思っているその価値とかを引き出すときにはアンケートの聞き方によっていくらでも誘導できてしまう。
うーん、そうですよね。
でまた回答者の方も、
はい、
その要はかっこよく見せようっていう風な なんかその戦略バイアスって言うんですけれども、そういうので嘘をつくってこともありますので、
はい、
極力そういう風なのを抜かすにはどういう工夫が必要なのかっていう風なことで、はい、まあ、本当パズルを作るような感じでめちゃくちゃ調査票を作るのが面白いんですよ、
うん、ねえ、そうですよね、はい、確か先生おっしゃる通り誘導もできるし、
はい、
回答する側もね見栄を張ることも できますもんね、
はい、
なるほど、そういうの見込んでの質問
なんです
ね。
そうなんですよ、
はい、いやすごいですね、ここなんか駆け引きのような感じを。
でも調査会社とかにお願いするときに、
はい、
なんか言われるんですよね、ちょっとくどいですねこの文言とか長いですと、確かにそうですねって言いながら、はい、そっからどうそれを短絡化しながらそういうバイアスを取り除きながら短くするのかっていう腕の見せ所なので、うん、まあ、それもまた燃える話なんですけども、
そっか、先生はそこがね魅力なんですね、
面白いんですね、
はい、他にもあの先生さまざまな研究をしていらっしゃいまして、住居の断熱化がどの程度の省エネ効果をもたらすのか、またあのファストファッションの環境面に対してのどの程度の価値を持っているかという研究もされていらっしゃいます、
はい、
で、あの今後についてなんですけれども、どのようにこう研究進めていきたいとお考えでしょうか。
今日の回での話も出てきたんですけども、
はい、
本当アンケート調査票を作るのと、
はい、
まあ、分析をするっていうのは結構好きなんですけれども、
先生大好きなんですね。
研究者はそれをまとめて論文にしなきゃいけないっていうもう一つの仕事があるんですけれども、
はい、
私ちょっと地質で、
はい、
よく文豪って学生時代からいろんな先生言われてまして、
はい、
そのタイトル入れるのに1ヶ月かかるぐらいの、まあ、文豪でして、
はい、
なので、まあ、先ほどご紹介いただいたいろんな研究をしてるんですけれども、
はい、
そろそろ腰を据えて論文を仕上げてから新しいテーマをまた探そうかなと思ってます。
そうか、先生論文書かなきゃダメですものね。
そうなんです、それがないと、
はい、
せっかくご協力いただいた方々に対して何のお礼にもならないので、
はい、はい、じゃあまずはあの様々今まで行ってきたことを、片付けてっていうのもいいですか。
はい、でもそうです、片付けです片付けないと全てが始まりませんので、
はい、お仕事されてから次のテーマをということですね。
はい、
はい、ありがとうございます。森田先生にお話を伺ってきましたが、森田先生のラジオすごく好きなんだそうですね。
そうです、僕ラジっ子なんです、
ね、はい、昔からのラジオを聞きになって、
はい、チャンネルを合わせれば、
はい、
すぐそこにいるっていう、テレビとは違う声でつなげられるっていう風なのに魅力を感じますね、
うん、
はい、でイマジネーションをしながら、はい、いろいろと面白いことだったりとか、
はい、
悲しいことだったりとかいろんなことはイメージできるので、僕の友人がその文学部に行ったやつがいるんですけれども、
はい、
彼がやっぱり本小説は映画を勝ると、映像っていうのはその監督の主観が入ってしまいますけれども、
はい、
その本から文字から読み取れることっていうのは自分の主観でイメージできるので、そっちの方がやっぱりその人の満足というか、
はい、
深みを理解するっていうのは重要だと、そういう面でやっぱりテレビよりはラジオの方がいいのかなと思ってますね、
はい、はい、ありがとうございます。森田先生ぜひまたラジオご出演ください。
もうぜひもういつでも声かけていただければと。
ありがとうございます。地域政策学部准教授の森田稔先生にお話を伺ってきました。森田先生には2週にわたりお話をいただきました。森田先生本当にありがとうございました。
ありがとうございました。